今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は富山県と射水市の魅力を多くの方々に知っていただきたい、そして多様な文化との交流を発信していこうがコンセプトでございます。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イロナさんも勉強好きなんですか、子供の頃から。
まあいろいろ勉強しましたね、子供の時に。
ああそうです。勉強しなさいって言われるんですか。
いやそうでもなかったんです、自分で。
ああそうなんですか、
はい。実はバレエスクールにも通ったことあるんです。
バレエスクール、
はい、
ボールじゃない方のバレエ。
はいそうです。バレリーナのバレ
エ。バレリーナ。あそうなん、チュチュとか履くんっていう。
そうですね、
はい、ロシア語でもチュチュなんですか。
違います。
あ違うの、はい、あれなんていうんですか。
ポアンテ。
へーそうなんですか。
はい、
バレエはバレエなんですか。
あバレエと。
へーまあまあバレエされておられるような体型ですもんね。
まあまあ
スタイルも
昔はそうでした。
いや今はもうです。そうですよ。そういうわけで、はい、イロナさん今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りします。
今週もゲストに富山県射水市を世界に発信する会の理事で射水市のひばり行政書士事務所の所長でございます千葉義勝さんがゲストで来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、千葉さんも先週の放送でもね、いかに真面目でね、四角四面な感じな感じを、はい、お伝えできたと思います。今日はですね、ちょっと角が取れたようなお話になればまた面白いかなと思うんですけども、小さい頃っていうのは勉強大好きっていうのはあったんですか。
勉強全くしなかったんですね。
あそうなんですか。はい、
大体あの中学校から高校の終わりまで、
はい、
試験というのは実力で取るもんだというポリシーで、
はあ、
勉強するのは邪道だと思って。
お変わりもんですね。
全くしなかったです
そうなんですか。ま
あ、高校もなんで今の高校行ったかって言ったら家から近かったという、ただそれだけ。
あそうなんですか。
全く勉強してないですね。
小学生の頃とかは変わった子供さん
いやもう本当に遊んでるだけで、結構自然が好きだったんで家の周りの森とかで虫捕りしたりとか、スポーツも全然できなかったんで、まあサッカーちょっとやってたんですけど下手くそで、遊ぶことしかしてないですね。
漫画を読んだりとか。
そうですね、私らの時はあのちょうどキャプテン翼が流行った頃なので、
はいはいはい、
サッカーちょっとやったり、あとあの小説読むのが好きだったんで推理小説読んだり歴史小説読んだりはありましたね。あ
その頃からもう、
はい、
推理小説って、
まあ、小学生の時に江戸川乱歩読んで、それからルパンとかホームズとか、あと西村京太郎とか、
はい、
読んで
西村京太郎さん、
はい、で中学校の時にはシミュレーションゲームとかですね、三国志とか信長の野望とか流行ったんで、そこから歴史が好きになって、
はい、
歴史小説吉川英治とか、
はい、
山岡宗八とか、
はい、
読み始めて、はい、
それはいくつぐらいなんですか。
それ中学生の時ですね。
中学生で山岡宗八
読んでしたね。はい、中学生高校、はい、で中学の時は水泳部だったんですけど、朝はテレビであのガンダムの再放送やってましてですね、はい、最初の放送が私は小学校の2年生ぐらいの時なんで、
はい、
まさに私ガンダム世代のど真ん中、
あ、
はい、ですので、あの時ほらガンプラがものすごく流行ってたので、朝6時からプラモデル屋さんに並んでとかやってたので、
はいはい
はい、最初は140分の1のガンダムとシャア専用ズゴックを買ってですね、
ズゴックを、
はいそうでしたね。はい、そうでしたね。
日本の歴史の戦国武将とかも好きな、
ね、そうですね、
はい。好きな武将さんと
やっぱり前は信長が好きで、あの決断力実行力っていうのはすごく憧れましたね。
物的ですけどね。
そうですね。その頃は全然そんなの分かりませんし。
そうなんですよね。そういう千葉さん。どこから勉強スイッチが入る。
いや本当にその高校2年生の終わりであんまり就職する気がなくて、なんか大学の模試みたいなのを受けてみようと思って、
はい、
とりあえずやったらことごとく E 判定、つまりどこの大学も行けませんよみたいな結果が来たんですね。
はいはいはい、
これはまずいと思って、高2の終わりから必死に勉強して、
はい、
それで1年間でガッと伸びたっていう、そんな感じでしたね。
はい、 その頃は何かになりたいみたい なんかビジョンはあったのか、
まあ、歴史を通じて人間というものを学びたいっていうのは出てきましたね、はい、なんで日本史それはもう揺らがずに、はい、で日本史学べるところっていうことで大学をいろいろ選びまして、自分はここだと決めて、はい、それでやりました。
あ、そうなんですか、はい。イローナさんは勉強スイッチっていくつぐらいから入るんですか？
だいたい14歳の時ぐらいですね。それまではもうバレリーナになり、
ああバレリーナになりたかった
、はい、
あ急にバレリーナじゃなく
こう、そうですね、
現実的な感じになっちゃった。
そうですね、その後は英語の家庭教師を雇ってですね、
あ、
英語を勉強したりとか、なんかエコロージの部活に入って、
はい、
その大気汚染を研究したりとか、
あ、そうなんですか、は
い、なんかいろいろやったりしてたんですけども、で結果的に経済学部に入って、うん、この日本語の本を翻訳するという、うん、ちょっと思わぬ展開、
あ、思わぬ展開なんですかそれは、はい、はこうなろうみたいなものがあったんじゃなくて、こういろいろ勉強しているうちにこう、
そうですね、
たどり着いていく、
はい、そんな感じ、
ひらめいくっていう、あ、そうなんですか、はい、英語の家庭教師さんっていうのはロシアの方なんですよね。
そうですね、ロシア人の英語の先生でした、う
ん、はい、あのイローナさんも英語の発音素晴らしいですけど、皆さんやっぱり似てるんですかね、ロシア語と英語。
いや、それは相対的で、うんうん、日本語と比べたら似てるでしょうけれども、うんう
ん、まあ、日本語は何も似てない。
そうですよね。でもじゃあすごい似てるかって言ったら似てないですよね。
そうなんですか、
はい、
でその当時はやっぱり英語を話されるロシアの方っていうのも結構多かった。
そうですね、その頃は中学校の時からその英語を勉強し始めないといけなくて、でなんか面白いなと思って言語学、
まあ、英語を勉強しなきゃいけないっていう授業。
そうですね。
あ、そうなんですか、はい、その頃はゴルバチョフさんじゃないですよね。
その頃は誰だったんだろうイエリツィンとかじゃなかったんですか。
エリツィン、エリツィンってゴルバチョフの後です
ね。そうです。
じゃあペレストロイカ後なん
です。そうなんです、ペレストロイカ後、ちょうど私は小学校の1年生の時にペレストロイカ、
あ、そうなんや、
そうなんになって、
すげえ、
はい、もう全くこの自覚なし国が崩壊してしまったという。
あ、そうなんだ、はい、こうペレストロイカって僕とニュースで、その頃もういい年だったんで、
はい、
あの新聞とかで読んでたりニュース見てたりして、いや世界変わっていくんだなと思ってたんですけど、そのペレストロイカ直撃の現場におられたっていう方がおられて、すごいその話聞けるってすごい貴重だなと思って。そうなんや、
まあ、私の世代だとあんまりそんなに自覚なかったと思うんですね。私の親の世代だと、まあ、すごいショックでした。
あ、そうですか、はい、へ、やっぱりそういうことがあると人生のデザインっていうのはやっぱ変わってきますよね。
変わりましたね。
あ、そうなんですか。その頃って千葉さんっておいくつぐらいですかね。
高校生ぐらいじゃないかなと思いますね。
千葉さん勉強してたからこう新聞読んで、
勉強してない時ですね。
いや、してない新聞読んで
ニュース見ただけ
みたいな、はい、これどうなるんやろみたいな、はい、
でも結構衝撃でしたよね。
ですよね、
はい、私唯一ですね、なんか影響があったのは、うん、1年生の時にその学校に通い始めた時に制服があったんですよね、うん、そのソ連時代 その制服を着なきゃいけなくて、まあ今で言うとそのメイドカフェみたいな、
ああそうなん
なんかこのなんかちょっと似てる感じの制服があったんだけど、でその後はもう制服着なくていいですよって言われて、もう私服でいいですよって言われて、それはすごい覚えてます。
あ、そうなんですか、はい、いろんなことあるんですね千葉さんではそういうターニングポイントになっていくところって、年齢とか学生の時ってあります？
やっぱり大学に入ったっていうのは非常に大きい。今までは、まあ、さっきも言ってましたけど全然勉強もせずに来てたのが、
はい、
一つ自分で目標というものを決めて、はい、それ努力していって勝ち取ったものって初めての経験、はい、それで大学に入るっていうことで、それの目標目的の大切さっていうのはすごく感じましたね。
あ、はい、そうですか。その 僕今でも嫌なんですけど競争っていうのがあんまり好きじゃないんですよ、ね、いつまで競争すりゃいいんだろうみたいな感じがあってそれは中学生ぐらいの時にもう感じてたんですけどどうなんでしょう千葉さんみたいなちゃんとした方だとそういう競争
ちゃんとしてるかどうかは分かりませんけれども
僕よりも全然ちゃんとしてる
結構私たちのその行政書士の業界は、うん、でも助け合いの精神がすごく強くって、はい、仲間内で仕事の内容を教え合ったりとか、うん、アドバイスし合ったりっていうのがすごく多いんです。私も自身もあの行政書士の勉強会っていうのを主催してまして、うん、県内の行政書士の皆さん向けに勉強会毎月開いてるんですね、うん、それもみんなで知識とか経験をシェアして、うん、一緒にこう向上していこうというようなことでやってますので。
はあ、そうですか。はい、今その PTA の会長もされておられるので、はい、子どもさんたちってその競争原理の中にいる感がありますかね。
そうですね、多分あるんですね。でただやっぱり人によってだいぶ違って、うちの上の子は結構のんびりしてるんですけど、はい、あの2番目の子はガンガンやるかなみたいな感じのところもあるので、
はい、
富山は本当にみんな子供たち素直でいいところだなって、子育てするなら富山がいいなっていうのを、はい、特に射水はいいなっていうのを、はい、ね、思ってます。
はい、
まあ、でも入ってくる情報量が全然違うなとは思いますね。だから高校まではあのいいんですけど、それから先例えば大学行ったりとか、あと社会人になって何か学校でやることと別の勉強をしようと思うと、そうするとなかなか富山ではチャンスが少なかったりして、それは東京行かなきゃいけないっていうことが多いんじゃないかなと思いますね。そうするとあの本当に競争っていう意味ではやっぱり向こうの方が強いんじゃないかなっていうのは思ってます。
これから千葉さんがこうやっていきたいっていうようなこと何かありましたら。
はい、そうですね、著作権の話などしましたけれども、この著作権っていうのは、はい、あの他の人の作品を尊重するっていう意味で、私はその相手のことを思いやる気持ちにつながるんじゃないかと思っています。でこれからあの全国のですね行政書士の中でその著作権というものに携わって、その著作権については教育を行っていこうという事業がまさにこれから始まっていこうとしてるんですね。で私も全国の行政書士の中からその一員にメンバーに選ばれまして、はい、著作権教育というものを全国に普及させていく活動を行っていきます。それを通して子どもたちにそういう相手を思いやる心などを伝えていけたらいいかなというふうに思っています。
はい、もう素晴らしい、本当にありがとうございます。素晴らしいお話をお聞きできました。はい、というわけで最後はですね、世界の偉人先人の言葉を学ぶ今週の名言のコーナーでございます。今週はですね柳生宗理さん、あの歴史
ですね、出てきますね、江戸時代に出てきます
ね, ますね、はい、あの一応大名だったんですよね。兵法指南役徳川将軍家の柳生新陰流を確立した方なんですけども、この方の名言でございます。平常心を持って一切のことをなす人、これを名人と言うなり。はい、ということでございます。平常心大事でございます。はい、今週も名言を学びました。それではまた来週もビューティフルモーメントをお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りしました。
千葉さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また
遊びに来てください、
はい、またぜひよろしくお願いします。
はい、お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
バイバイ。
ダスビダニャ。
ダスビダニャ。